それでは早速今日の礼拝のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書9章の1節から9節までです。新約聖書ルカの福音書9章の1節から9節までを朗読いたします。はい、それでは朗読いたします。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされた。旅には何をも持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としてしなさい、落としなさい。12人は出て行って村から村へと巡りながら、至るところで福音を述べ伝え、癒しを行った。さて領主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。ある人たちはヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、別の人たちはエリアが現れたのだと言い、さらに別の人たちは昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。以上です。このところから神の国を述べ伝える弟子と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。素敵なお花ですね。お花に気を取られてメッセージを聞き逃すことがないようにということはないと思いますが、今日のメッセージは神の国を述べ伝える弟子となっています。実は今日礼拝終わってから江南教会に行って、新しい、伝道師の就任式を、今回私が司式をするということで、出かけますけれども、日本の教会の実情を皆さんご存知でしょうか。日本の牧師の平均年齢が実は68、私の年齢とぴったんこなんですね。そして牧師がいない地方の教会では、教会をこう閉ざさざるを得ない、閉ざす教会も増えてきている現状があります。なぜか宣教の働きが進んでいないということなんですね。ですから私たちはこうして、日曜日ごとに神様の前に出て礼拝を捧げていますが、集まる目的は何かというと使わされるためだということを覚えて、この礼拝の中で神様の御声を聞きたいと思います。今読んでいただいた箇所だけを見ても、イエス様はこういうことをなさったんだということは分かりますが、全体像というものを見ていくためには聖書全体を読んでおく必要がありますし、その中で宣教というテーマに絞って見ていく必要もあるわけです。第一にこの世と神の国を対比してみたいと思いますが、パワーポイントを見ていただきますけれども、私たちの住んでいるこの地上は聖書で第一の天という分類をしています。そして第三の天がパウロが引き上げられた神様がおられるところ、でその中間に第二の天というのがあって、最初神様に作られた天使の中で最高位の天使があまりにも神様に近いといったら語弊がありますが、驚くべき力と驚くべき美しさと能力に満たされていて、その 天使が反逆して、そして神様に対抗しようとしましたが、神様に作られたものが創造主に対抗したところで太刀打ちできないわけです。そして追放されてしまったこの悪魔、名前をルシファーとも暁の子とも呼ばれます。そしてその悪魔はその時に3分の1の天使を引き連れて、まあ、自分のこう世界を作ったんですね。これが、まあ、悪魔、悪霊の世界、星、この占いの世界、オカルトの世界、そして心霊現象といったことに人々が心を惑わされるのは、この悪霊の力が働いているということです。そして私たちはこの悪魔、悪霊の支配下にあります。そこにイエス・キリストが神様のところから使わされて、まあ、降誕と書いてありますが、私たちのところに来てくださり、私たちが犯した罪をすべて背負って十字架にかかって、まあ、死んでくださり、そして罪のないイエス・キリストは墓の中から死人の中から復活されて天に昇っていかれた。そして天に昇っていかれたイエス様は地上に残した弟子たちに聖霊というお方を賜物として与え、教会が誕生しました。そして福音はエルサレムから始まって西回りで私たちの住んでいるアジアにも、そしてまあヨーロッパからアフリカにもアメリカにも世界各地に福音が伝わってきた。今一周して世界の最終回帰地点であるエルサレム、出発したところに今戻ろうとしているわけです。まあ、このようなことを念頭に置いていただいて、悪霊枠なくなったですね、消していただいていいんですが、でこの世と呼ばれる、聖書がこの世と呼んでいる世界は、私たちは第一の天、この地上に住んでいますけれども、この地上に存在している思想あるいはムード、なんとなくこう空気感というものを私たちは感じることがありますが、暗いとかですね、それをまあこの世と言っているわけです。で聖書はいろいろ訳がありますが、このイギリスのフェリップスという方が訳した聖書では、この世ということに関してこのような訳、ローマ書12章1節に、ある御言葉をこのように訳しています。あなた方の周囲の世俗性があなた方を圧迫して世俗の方にはめようとするのを許してはなりません。神にあなた方の思いを内側から改造してもらいなさい。イエス・キリストを信じる前の私たちはこの世に存在するさまざまな価値観に影響を受けて、自分さえ良ければいいとか、そしてお金があれば幸せになるとか、そういった価値観にすっかり影響を受けていたわけですね。そして、まず自分のことを優先し生きていたということですが、それを内側から改造してもらいなさいと勧めているわけです。私たちはどこまで改造させていただいたでしょうか。それは神様と一人一人がまあよくわかるわけですが、イエス様がここで12人を呼び集めたと書いてありますが、イエス様が弟子たちを使わす世界はサタンが支配しているようだとヨハネは語っています。私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。悪魔というのは目に見えません。霊的な存在ですから悪霊も見えません。しかし聖書はこの世界は悪いものの支配下にあるということをはっきりと伝えているわけです。そしてあなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として 今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。単なる支配者だけではなくて、空中の権威を持つ支配者、この世界の中に権力者の背後に、国家組織の背後にうごめいている悪霊というのがあって、彼らはおびただしい数の悪霊で、軍隊組織なんですね、階級組織なんです。そしてペルシャの君とかギリシャの君というのが契約聖書に出てきますが、日本の国の君もいるわけです。そしてこの国を誘惑し、政治家権力者の背後で暗躍している存在があるわけです。ですから繰り返し繰り返し政治のスキャンダルというのが起きてしまうわけですね。まあ、そういうことを少しは私たちも理解するようになってきました。そしてこの悪魔はどのように活動しているかということをヨブ記の中で見ることができます。あのヨブが大きな試練にあった、その試練の背後に実は悪魔が介在していたということを聖書は伝えているわけです。主はサタンに寄せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。この世界を悪魔は縦横無尽に歩き回っている。そしてこの世に大きな影響を与えているわけです。誘惑、人々を誘惑し罪にいざない、そして罪を犯した者に、お前は罪を犯した、お前は生きている資格はないというふうに罪を犯した人を攻撃し訴えて、そして滅ぼすという恐ろしい存在、イエス様は悪魔のことを破壊者だとかですね、悪魔は最初から人殺しだと言っています。まあ、サタンという本を、まあ、昨日ずっと見ていたんですが、その中で、話すべきことは少ししかできませんが、まあ、そのような存在だということを覚えていただきたいと思います。弟子たちはイエス・キリストを信じて、この世から神の国に移されました。私たちもかつては悪魔の支配下にあり、不従順の子らの中に働いている霊、悪霊に従って生きていました。で、神様は全くわからない、人間が作った偶像だったら、まあ、手っ取り早く、ご利益があるだろうというような価値観を持っていたわけですが、そこから救い出されて今神の国に移され、神の国の民とされているわけです。そして神の国は飲み食いのことではなくて、義と平和と聖霊による喜びだ、今それを私たちは味わっているわけですね。罪を犯さないものに変えられました。誘惑を受けても戦う術を学んでいます。イエス・キリストの御名の権威によって立ち向かうことができます。しかしそれで終わりではなくて、その神の国の民とされた私たちは、今度は学び、訓練を受けて、そしてキリストの兵士としてこの世に使わされている存在です。まあ、はっきり見える形ではないとしても、そういう位置関係、私はこの世界に今生きているけれども、身分は天の国籍を持った神の国の民なんだ。そしてそこからイエス・キリストによって、イエス様は父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますとおっしゃいました。私たちはこの世に今使わされている存在です。そういう自覚をいつも持っていることはないかもしれませんが、時々確認しておきたいと思います。派遣されているものです。ですからキリストの施設、大使という肩書きもあるわけですね。一人一人がそのような神様から使命を与えられた存在であり、ミッションがあるわけです。この世と神の国の、まあ、関係を少しだけ見てみましたが、第二はその神の国から使わされた十二弟子は神の国の戦士とも言えるわけです。イエス様はやがて教会の指導者となるこの十二人を集めて実地訓練に使わされました。 また10章、このルカの福音書の10章1節では、さらに72人を指名して2人1組で使わされた記事が出てきます。イエス様が天に帰られた後、すべての作られたもの、国民にこの福音を伝えるために、イエス様はあらかじめ彼らを訓練する必要がありました。私も神戸の神学校に行った時に、1年生の時から3年生になるとキャラバン伝道というのがあるということを、聞いていました。そして1年生の時から積み立てて、どこに伝道に行くかということを候補地を調べて、そしてそこを決めて、夏休み、2週間ぐらいでしたかね、私のクラスは12人いましたから、その12人で、電車に乗って、山の中に行って、神戸の山の中といっても室蘭よりも都会かもしれませんが、そこに行ってテントを張って、人々を集めて集会をするという計画を立てました。でテントを立てたわけど、その晩大雨になってテントの中は水浸しという、それで次の日はトラックで砂を運んで、そこを鳴らして人々をこう迎えたということもありました。今も進学校では学生たちを訓練するために夏休みを利用して、そのような実地訓練をしているわけです。また海外に出かけるケースもあります。ニューライフの、私たちは今年7月にニューライフ伝道を計画していましたが、残念ながら今のコロナ事態の中で中止とせざるを得ませんでしたが、彼らも夏休みの2週間を利用して世界に出かけていって、自分でお金を積み立てて、あるいは献金をアピールして、それでこう日本にやってきて、イエス様の福音を伝えてくれていたわけですね。彼らは他の国々にも行っています。去年2回目に来たヘビンという姉妹は、このモルランでの活動が終わった後、インドネシアに行って活動をしていました。その中から多くの牧師、伝道者、あるいは宣教師となる、神様からその召しを受けた人たちが起こされて、今はその宣教地に使わされているわけですね。教会とは何でしょうか。昨日食べたお菓子の中に、シュークリームに似た、ちょっと名前が出てこないんですが、他にエクレアというお菓子がありますが、エクレアに似た名前が教会の名前なんですね。エクレシア、そんなに似ていないかもしれませんが、教会とは何か。ここでイエス様が12人を呼び集めたと書いてありますね。私たちクリスチャンはイエス様から呼び集められたものであります。そして教会で聖書を学び、そして罪を取り扱われて、内側が作り変えられて、イエス様の福音を伝えるキリストの兵士として使わされるために集められたんです。だから呼び出された、この世から呼び出されたものの集まりであると同時に、弟子として使わされるものの集まりでもあると言えるわけです。場所はどこでしょうか。ジャングルの中でしょうか。すべての人がそこに行くわけではありません。実際にジャングルに行く人たちもいます。そこで殺された人たちもいます。でもそれはある意味直接神様からの召しを受けて彼らは言ったわけですが、すべてのクリスチャンはどこに使わされるか、自分のまず家庭に、家族に、そして職場に、学校に、地域に使わされているわけです。地域では町内会という組織があるでしょう。そのようなところとも関わりながら福音を伝える機会を見出して、私たちは出会う人一人に対してチャンスを用いて祈りながら、その人のために祈りながら、どうやったら福音を伝えられるだろうかと神様に聞きながら 過ごすうちにチャンスが訪れるわけですね。そしてチラシトラクトを渡したり、あるいはお茶をに誘ったりとか、直接福音をまとめて語るということはできる場合とできない場合があると思いますので、しかし誰でもできる方法、常に自分でも身につけておく必要があります。この救いはこの上ない救いであり、その人の永遠を決定する救いですから、私たちはその鍵を預かっているわけですね。招くお方はイエス様であり、神の国の権威者であられ、国と力と境は常しえにあなたのものですと主の祈りで私たちはいつも祈っていますけれども、その方はこの軍隊の神の国の軍隊の司令官であります。天においても地においても一切の権威が私に与えられています。だからあなた方は行って全世界すべての国民にこの福音を伝えなさいと語られました。任務はここに書いてあるように、すべての悪霊を制して病気を癒すということです。悪霊を制する、そんな恐ろしいと思う人もいるかもしれませんが、私たちに神様が与えてくださった権威とそのイエス・キリストの御名の力というものを私たちは過小評価していてはいけないわけです。もちろんコロナウイルスに向かってですね、イエスの御名によって水流出てけと言ってもそれはどうかと思いますが、悪霊に対しては私たちはイエスの御名によって命じるならば悪霊は出て行かざるを得ないという、それを私たちは信じて実践する必要があります。クリスチャン生涯の中で何かこう分からないけれども、理由の分からない何か不安とか恐れにこう囲まれた時に、試しにといったら語弊があるかもしれませんが、イエスの御名によって命じる悪霊を出て行けと大声でなくても命じてみてください。これは効果があります。人に向かって言ったら、えらい剣幕で怒られますけども、悪霊に命じるんです。そして病の人がいたら、お祈りしてもいいですかって許可をいただいてから、その痛いところに、病んでいるところに手を置いて祈る、男性は男性に、女性は女性にという配慮をしながら祈っていくことを積極的に行っていくときに、聖霊が働いてイエス・キリストの皆の権威とその力を表してくださる。それをぜひ全てのクリスチャンが地上にいる間に体験していただき、味わっていただきたいと思うんですね。武器は神の御言葉、そして祈りです。またエペソの6章にあるように、神のすべての武具を身につけなさいと言われていますが、まあ当時のローマの兵士の武装が描かれていますけれども、まあ現代人にとって武器といってもピンとこないかもしれませんが、一通り学んでおくときに、ああ私たちが身につけているのは目には見えないけれどもこういうものなんだと、兜とか胸跡とか真理の帯とか、足には滑り止めのついたサンダルとか、そして御霊の与える剣である神の御言葉、そして全てのことは祈りをもって行うという、この武装をしているならば私たちは戦える兵士です。一等兵かもしれないし、士官かもしれませんが、そのようにしてクリスチャンはこの世から救われ、神の国からこの世に使わされた兵士であるという、この一面をしっかりと覚えていきましょう。なぜかサタンが自分の終わりの時が近いことを知って激しく怒って、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っている。いろんなニュースの中にその悪霊の働きが出てきているわけです。政治家がもう平気で、 人々にお金を配ってそして自分が当選するというようなことを やるとかですね、そして事実を伝えないで嘘を平気で並べ立てて自分を守ろうとするそういった権力者の姿、まあそれは当たり前だよっていう人もいるかもしれませんが、目が開かれていくならば悪魔が働いていることを私たちは知ることができるんです。そして日本の権力者のために、政治家のために、またこの室蘭や登別の市長のために祈る使命があるということを自覚して祈りを積み上げていく。私の祈りなんかと思わないで、その祈りを神様が自分のところに集めてくださって、時が来るとその祈りに応えてくださるんですね。私たちに与えられた御国の鍵、信仰と祈りがどれだけ強力なサタンに対抗する力であるか、ぜひ知っていただきたいと思います。そしてイエス様はこの弟子たちに、何も持たないで行きなさい、杖も下着も2枚持たないで出かけなさい、そんなセッションだと今だったら言うかもしれませんが、戦争するときには兵站っていう必要があります。兵站っていうのは何かっていうと、戦争を行うときに物資の配給、整備、そして衛生面とか施設とかそういったものを含めて兵站と呼ぶわけですね。だから補給部隊とか必要になるわけです。食料を運ぶそういった部隊がないと前線で戦う兵士たちはもう倒れてしまうわけです。この12人の弟子たちは出かける際に一切それを持つことを許されなかったんです。不思議なことですが、なぜかというと、お金も持たない、パンも持たないで行きなさいと。そして4節、どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。どの家に入ってもとありますが、神様が備えてくださった協力者、あるいは平安の子という存在が必ずいるんです。あ、そのようなことだったら協力します、どうぞうちに泊まってください、何日でも結構です。そういった人々を神様が備えておられるので、何も持たないで出かけなさい、食べること、あるいは住む場所気にしていたら戦えないわけです。それを供給してくださるのが神様が備えられた人々だと言えます。神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものを与えられるというのが神の国の経済原則だと私たちは学んでいますね。もちろん働いて給与を得て生活をしていくわけですが、神様の国の働きに関してそれは全て加えて与えられる。宣教の働きは決してお金があるからやれるわけではないんです。お金はないけれども信仰があってビジョンがあって働き人がやれば進んでくるわけです。その人の福音はこの室蘭に私たちのところに届いてきたわけです。スウェーデンの宣教師たちが立ち上がる若者はいないかという呼びかけを聞いて、そしてどこに行くのかといえば当時のモンゴル、恐ろしい、梅毒が蔓延して人口が激減していたその国に使わされていったんですね。その前に宣教師たちはみんな殺されました。みんながっかりしたわけですが、何度もお話ししていますけれども、しばらく宣教団は立ち上がれなかったんです。しかしベルナルドッテというスウェーデン国王の弟がその宣教団の議長を務めていて立ち上がりました。宣教師たちは死んだ、しかし宣教の主は生きておられる、さあもう一度立ち上がろうと言って 奮起して多くの宣教師たちが再びモンゴルに使わされていったわけですね。しかし共産主義革命が起こり、宣教師たちはそこにとどまることができず追い出されて中国を経由して日本にやってきた、この北海道にやってきたわけです。そしてこの教会ができているわけです。そのような歴史を知っておくことも大事です。そして神の国の経済原則は受けるよりは与えることだと書かれてあります。惜しみなく施す、その施しに対して神様が豊かな報いを備えておられます。旅人をもてなす、そして御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分かち合うという経済原則も紹介されています。御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。種まきといってもいろんな種まきがあるわけです。神の国の畑に私たちの持っている賜物や財をまくならば、それはやがてその人にとって大きな収穫となって帰ってくるわけですね。やがて天の御国に行った時に、その神様からの報いがどんなに素晴らしいかは言葉では表現できないと思います。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになりますと約束されています。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。まあ、このようにして宣教は前進し世界に拡大してきました。第3に収穫のための祈りが必要だと言われています。彼らは村から村へと移動し、至る所で福音を伝え、人々の病気を癒していきました。そして72人を使わすときに10章の1節では、収穫は多いが働き手が少ない。これが出てきますかね。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われています。まあ、イエス様は12人を使わし、さらに72人を使わされましたが、ご自分はどのように活動されたかというと、イエス様の生活も伝道の費用も実は献金によって支えられていたわけです。そのことを、ルカの福音書の8章で見ることができます。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、自分の財産を持って彼らに仕えているヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他大勢の女たちも一緒であったと書かれているように、まあ、特に女性たちがたくさん名前が出てきます。で、彼女たちは、まあ、自分たちの財を持って、あるいは時間や賜物を持ってイエス様の伝道の働きを支えていたということが記されています。まあ、教会が主体になって宣教を今まで進めてきましたが、その教会の働きから特化した宣教団体というのがありますね。特殊な働き、音楽宣教、テレビ伝道とか、学生宣教とか、そういった宣教の働きのために多くの必要があるわけです。私たちは、まあ、十一献金を捧げ、礼拝献金を捧げ、いろんな要請が来るときにそれに応えて献金をしますが、もう全部応えられるだけの財力は私たちにないと思います。しかし関心のあること、重荷のあることに対して自分のできる範囲で献金を捧げることは、 神様の御業を進めていく上で大きな祝福となっていきます。いつも選挙団体はピーピーの状態です。しかし続けられているというのは不思議なことではないでしょうか。いつ倒れるかもわからない。あのライフラインのテレビ番組もいつも赤字ですよね。百何十万という赤字を抱えながら今月 HBC に支払いができるだろうかと、まあ一言みたいにこう心配していますけれども、この教会からも多くの兄弟姉妹が重荷を持ってライフラインのためラジオ世の光のために献金をされています。そういう献金によって働きは支えられ、時々大口の献金があって赤字が解消する。でも10年ぐらいはいつも赤字で、理事長の責任は本当に大きいし、いつもお腹がキリキリ痛む。それで、牧師の三大病気の一つが胃潰瘍だってありますが、そう、まあどうでもいいんですが、神様はご自身の働きを決して下手に潰すことのないお方です。むしろお金が有り余っているようなところはちょっと心配した方がいいかもしれませんが、スウェーデンのクリスチャンたちも世界にスウェーデンが宣教師を送り出していた時代、一人のクリスチャンが宣教のために献金をしていましたが、それは決して裕福な人たちばかりではなくて年金暮らしをしていた方々が多かったんですね。その年金の中から少しずつでも献金を捧げ、また教会でコーヒーを飲むときにはその一杯いくらというふうに、その人たちは宣教のためにコーヒーを飲んでいたということになります。日本で働かれた宣教師たちもその献金で支えられていたわけです。当時は日本の円よりもスウェーデンのクローネというお金が価値があったので、それは大きな力になりましたけれども、今は日本の円の価値がはるかに大きくなったので、どんなに頑張っても当時のようなレートではお金は使えなくなってしまったという現実はあります。アメリカなどでは、まあ、クリスチャンも多いし教会も多いので、まあ、大きな宣教団体というのが次々と生まれましたが、アメリカの企業家たちはクリスチャンの企業家たちは自分の会社が得た利益をこの世界宣教のためにということで大口の献金を捧げて、そしてそれはアメリカ政府によって、税金のかからない扱いになるという、まあ、優遇制度も整備されていると聞いています。まあ、このようにして神様の働きは2020年間続けられてきました。そしてそれはこれからも続けられていくわけです。私たちもその働きに参加し、そして自分のできるものを捧げて使えていきたいと思います。イエス様はこの中で5節で、人々があなた方を受け入れないならその町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。当時は、まあ、舗装道路ではないので歩けば靴にサンダルには塵がついてたわけですけれども、まあ、それを使徒の働きで見ていきますと、ピシディアのアンキテオケというところからパウロたちが、まあ、福音を伝えるためにイコニオムというところに行ったときに、まあ、安息日に集まって人々に福音を語ったら次の安息日には群衆が集まってきたんですね。でそれを見ていたユダヤ人たちがパウロたちを妬んで迫害を始めました。そこでパウロたちはその町を出るときに足の塵をこうパッパッと払い落としたということが記されています。福音を受け入れない、どうしても受け入れないその町では、まあ、そのようにして、見切りをつけて次の町に行くということが記されています。結論ですが、イエス様は十字架によってこの世界を支配していた、この世を支配していた悪魔に対する完全な勝利を遂げられました。 そして天においても地においても一切の権威を持っておられる大なる主なるお方であります。イエス様はこの権威を私たち信じる者に与えて、そして従う者にはさらに与えて用いてくださるお方です。畑は色づいて刈り入れを待っているといつも私たちは聞かされますが、しかし収穫多いが働き人が少ない、このまま進んでいくと室蘭に今8つの教会がありますけれども、どうなっていくかということは予測できるわけです。働き人が起こされるように、収穫のための働き人が起こされるように収穫の主に祈りなさい。これは全ての救われた人たちの使命であり、そして積み上げられていく必要のある尊い祈りであります。神様は私たちの教会から働き人を起こしてください、そしてこの日本の国の教会から、あるいはこれから救われてくる人たちの中からイエス様のために立ち上がる働き人を起こしてください。その祈りを私たちもこれからも続けていきたいと思います。この教会にもやがていつになるか分かりませんが、新しい働き人が必要になります。もうタイムリミットが来ているかもしれません。そのような意識を持って神様の前に祈っていただきたいと願っています。お祈りいたします。天の父なる神様、2020年間神の国の福音を述べ伝えるために、その招きに応じて立ち上がった人々によって福音は全世界に伝えられ、そして終わりの時を迎えている今、終わりの時代の大収穫のために神様は働き人を求めておられることを覚えます。神様どうぞ悪魔が支配しているこの世に乗り込んで、イエス・キリストの権威を帯びて、多くのクリスチャンたちの祈りに支えられて福音を伝える働き人を起こしてください。そして私たち一人一人が家庭に、職場に、学校に、地域に使わされてイエス様を証しし伝えていくことができますように用いてください。そのような信仰を与えてくださるようにお願いいたします。そしてそのように立ち上がるものをあなたが聖霊に満たして、私があなたと共にいると約束がありますから、その御臨在を持って主と共に私たちが進んでいくことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。